今村です。
カズです。
角川です。
ラジオ語るボートで明日始めます。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。はい、よいしょ。
はい。
今日はすいません、特にオープニングトーク用意してなかったです。
は
い、なんか近況とかありますか？
近況ね。
近況。
お盆で弾丸でこ
う、
あの妻の方の実家に帰ってきましたね。
あ、そうですか。
そうですね。もうね、名古屋に。
あ、そうか。はい、名古屋なんですね。
そうなんです。もともとはね、愛知の郊外の方だったんですけどね、もう今あの子供たちが巣立ったということで、名古屋のマンションにもうちょっとダウンサイジングして、
ああ、なるほど。
で、交通の便のいいところで、
うんうん、
もう車とかも免許も全部返納してみたいな。
おー、
へえ、すごいなんか計画的ですね。
そうそうそうそうそう。いやー、なるほどなーと思ってね。感じですけど、そのまあでも、その妻方の、まあ、祖父母が住まわれていた、お家、妻の祖父母なので、もう今、どちらも他界してるんですけど、まあ、実家ですね、はい、本家というか、の方にもなんかね、お邪魔したら、もうそっちはこう結構、その愛知のね、この郊外の方で、それこそもうなんか、田畑がいろいろ持ってたっていうような感じのところで、こう、蔵とかあるんですよね。
はいはいはい。
すげえ。
そう。でもうね、中とかちょっとこう子供たち探検したりとかして楽しかった、楽しかったんですけど、これ大変だなってね、なんか今後の。
そうですね、管理。
いや、いやいや、
ね、
僕も、
ありますよね。
今誰も住んでないんですか？
いや、住んでます、ね。その、妻の父は、義理の父は、次男なので、もうそこついでないんですけど、長男が継がれていて、古民家みたいなところなので、昔ながらの家だったので、その、奥さんがいらっしゃって、嫁がれてきた奥さんが、今も、季節ごとに襖の張り替えを全部やる。もうその辺にちょっとね、若干こう、おののきながら見てました。
おののきますね。
そう。
いや、わかる。
本当だから、すごい、ね、うちの義父、義母は、そうやってダウンサイジングしてくれていて助かるなと思いながら。
ねえ、いや、わかりますね。うちも実家が、そういうちょっと近いところがあるので、
ああ、そうなんですか。
やっぱその今後どういうふうにこれ維持管理していくかっていうのは、まあいろんなところで起きてるんだろうなっていう感じですけど、
ね、そうですね。
本当なかなかね、ちょっとね、まあ僕も、もう間もなく40っていう感じで、このね、メンバーみんな40オーバーに間もなく
そうですね
なるという感じですが、そう、自分たちのね、行く末とかもちょっと色考えましたね。
そうなんですよ
ねえ、
いや本当ですよ。
どのタイミングでどうしようかみたいなね、
そう
ね、
本当に、
そうそうそう、
まだね、その人住んでるからですけどね、住んでないみたいな状況になっちゃうと本当にっていうね、空き家問題もね、相当もうすでに言われてるところですけど、
いやいや本当そうなんですよね、あれ空き家になっちゃったらもうね大変だからな、
うまくね活用できるといいんですけど、
ただね、そのね、そのまあ本家というかその実家はもう今ね、一応その2世代住まわれていて、それなりに使ってるんだけど、はいはい、とはいえ、まだまだこう、なんつうか、もう使ってない、なんかもう、
はいはい
はい、納屋だとか、なんだとか、いろいろあるんですよ。で、まあ、なんかその、離れだとか、あとはもう、この部屋は全く使ってないだとか。
はいはいはい。
なんかね、でも聞いてると、なんか実はこの部屋は、このあと、来週から、実は、アンティークショップみたいな。のに貸すことになってるんだとか、
そんな活用が、
その通路の一角にあったちょっとスペースは、もうなんか今、 結構ね、なんかちょっと改装もされてて、ホワイトボードとかも置かれてて、なんか、そこがちょっとフリースクールにちょっと貸し出されてるみたいな感じで、で、このなんか納屋のところも実はもうちょっと先に貸す予定でみたいな、なんかそういうね、すごいこう、小分けにして部屋の一部をとか貸しという感じで、ちょっと詳しくは聞けなかったんですけど、なんかその辺で、ね、民間が多分、あの、マネージしてない気がするんですよね。あんまそこまでの、うん、市場じゃない気がするから、
うん、
あの、こういう、なんだろう、あの、うん、結構、ね、持て余してる古民家だったり、
うん
ね、結構、古い家の、なんかそういう一部を、
うん、
ちょっとこう、借りたい人、貸したい人みたいなのを、こう、うん、合わせる、マッチングするサービスを、なんか自治体がやってんじゃないかなとか思って、うん。
なるほど、
なるほど。はいはいはい。ありますよね。
東京だとそこまでで、そんなでっかいのないから、うん、多分もう一軒借りるか借りないかっていう。
そうですね。
もしくは一階を貸すか貸さないかみたいなレベルなんだけど、うん、この部屋だけちょっと実は余っててみたいなのが、なんかあって、空き家バンクみたいなのがもしかしたら、空き部屋バンクみたいなのがあったりするんだろうなっていうのを勝手にちょっと想像しながら、うんうん、なんかその話、ね、ガチでそのスキームとか聞き出したらガチ感が出すぎるんで、ちょっと聞けなかったんですけ
ど。確かにね、でも自分で保証かけててなかなか難しそうだから、
そうそうそう
そう、
そうい
うのがやっぱ間入らないとね、ね、難しいですよね。ね、ね、
まあ、一軒ぐらいだったら、なんかその知り合いから頼まれてぐらいでありそうなん
で、う
ん、
そうですよね。
何軒もそこ、ここはここで、うん、ここはここでみたい な感じになってたんで、
へ、
ね、えーって思ってね、いろいろ社会勉強になりました。
気になりますね。
ねえ、
ちょっと、
はい、ちょっとね、リアリティ持った、リアリティ持った気になりですよね。
あら。
なんかね、まあ、あ、そっか、なんか、完全にね、その家手放すとなると、まあ抵抗感が、
う
ん、
そうですよね。
ね、
う
ん、あったりするけど、まあでも、確かにこの、うん、ここの場所は全く使ってないから、遊ばしとくのもな、うん、みたいな、
そうそうそう。
ね、そういうふうにするとか、はあるんだろうなとか、
ね。確かにね、昔一部屋だけその下宿として貸して、
うん、そうそうそうそう、ね、昔は、
ね、よくありました
よね。
けどね、ああいうの、確かにどうやって情報をこう、提供して、ね、人が入ってきてたんでしょうね。確かに
確かに確かに、
ね、下宿とかだとね、でも結構どうなんだろうな、あったんでしょうね、ある程度そういうね、まあ賃貸系の会社の
こう、
うん、ね、あった気はするんですけどね。あとはまあ紹介とかかな、うん、まあある程度そういうのってあるのは学生街だから、大体、ね、なんかまあそういう学生街ならではのスキームが自然とこう、ね、うん、構築されていくんでしょうけどね。うん。いやいやいや、ほんとほんと。
そうか。
ちょっといろいろ、いろんな形の、いろんな形の老後を見て、
うん、そうですよね。
老後探訪でした。
いやー、
なんかね。
考えないふりしてますからね。
考えないふりしてますね。
は
い、
まだまだ先でしょうとか思いながら。
うん、そうですよね。あれ、カズさん、長男ですか？
あ、僕ね、次男なんですけど。
次男です。
でも、まさに今の、あの家問題っていうのは、うん、あの起きてて、
だ
うちはその本家みたいなところで、
うん、
今父がそれを受け継いで、その後どうするんだっていうの。
あらあら、なるほど、そうですね。
で、兄も全国こう赴任するような仕事ついてるんで、実質今両親がその家を受け継いで持て余してるんですよ。でどうするか、お墓どうするかとか、土地どうするかとか、
お墓どうするかはなんかこの間、うん、そうだな、なんかうちの、うん、あの実の父母の方ですけど、
はいはい、
なんか言ってましたね、ここに入ることにしたんだみたいなこと言ってて、
そうですか、
ごめん、正直全くごめん、しばらくしばらく報告されたんだけど全く興味が持てないんだけど、なんでだろうっつって、
それはですどうですか、代々のお墓じゃなくて別のとこに決められたっていうの話も、
ね、代々のお墓はなんかいくつかあるのかな、分骨してるのかな、の
個人
に入ることにしたんだみたいな話で、なんか、
はいはい、
どうしてもなんかピンとこなくて。申し訳ないけど、本当に、なんか、多分なんか、それなりの決断だったんだみたいなニュアンス。
そうね、うん、まだそうでしょうね。
うん、全く興味が持てないのはなんでだろう。ちょっともうちょっとこう、一回持ち帰るわ、みたいな感じで。なんかまあね、うん。なんかありますよね、なんかね。お墓とかそこ考えるようになるのかなとかね。
そうですよね。よく田舎の人っていうか、そのそういうなんか家を継いでる人は最後はお墓問題出てくるとかってね、
うん、で
言われますんで、
いやなんか思わぬお盆っぽい話になりましたね。
お盆っぽい話ですね。長男かどうかみたいな話も今、
ね、そうなんですよ。もう本当そこがね。何
なんですかね。でもなんかやっぱ長男だからみたいなんてね。うん。うん、まあ、鬼滅の刃でもね、言ってましたけど。
そうなんですね。
うん。僕は長男だからみたいなね。うん、長男プレッシャーすげえな。
そうです
ね。うん。そのね。思いましたけど。
いや
ないですね。まあ僕が長男じゃないからピンとこないのかな。
うん、
長男だったらやっぱなんかこう、あんのかな。
うん。
うん。
刷り込まれてるかもしれないですね。
ねえ。
君は長男だからとか。家をこうしなきゃいけないとかね。なんか。
ねえ。
確かにね。僕は長男ですけど、うん、それより持ち家がないから、
うん。
そんなにでもないんですけど、
うんうん
うん、やっぱ、うん。その代々の家とかがあって長男でなるとやっぱちょっとそういうプレッシャー大きいのかもしれないですね。と、うん、するとね、うん、親をとかっていう以前にね、そのもの物体としてあるわけですもんね。
う
ん
う
ん、
あ、そうなんですよね、うん。
それ以前からのものはね。
あ、うん、あとね、本当その不動産は残るのはいいけどね、うん、なんかその別に流動性のない不動産だったら、
うん、
ただただ相続税を莫大に払って大変みたいな、
なん
かね、相続貧乏的な話もよく聞くんで、
そう
ね、難しいですね。
はい、
本当に。
ということで、この話はここまでにして、もうまた考えないようにします。
本当に、一回こうね、
持ち帰らせていただき
ます。いろいろね、仕事もプライベートもいろいろある中で、この忙しい40代。
そうなんですよ、ね。
本当で、40代ちょっと考えるテーマがいろいろありすぎてね。大変ですね。もうね、恋愛も減ったくれもなくなる分、なんかいろいろね。
ああ、そうそうそう。
本当にいろいろありますよ。
はい、じゃあ先週のラジオですけれども。
はいはいはいはい。
もう結構ね、先週のそのアフターシックスジャンクションは、うん、その お二人にとってね、
うん、
結構そのリアリティっていうか、
はい、
ある特集多かったな、
はい、
さっき、うんうん、そうオープニングでね、うん、ちょっと話したけど、まずね、うん、あのヒップホップ50周年っていう、ね、うん、
はい、
っていう、うん、あの3時間ぶっ通してね、
はいはいはい、
マイナンバーワンヒップホップみたいなのをいろんな方に聞くっていうのが目標でやりましたけど、うんうん、ちょっとこれはね、
うん、
ね、面白かったですけど、はい、母さんこれかなっていうことなんで、
う
ん、
そうですね、ちょっと時間をしっかり割いて、
うん、
はい、自分もなんかあのエモい気持ちになりながら聞きたいなっていう、
ね、ちょっとね、はい、もうエモい気持ちになること浮き合いかなと思うんですけど、
はい、
あとあの火曜日に、
うん、
あの学習漫画特集
があ って
、はいはいはい、
やっぱね、あの香川さん、
う
ん、
そうですね、うん、あの中の人的にやる、
ね、
関わることもありますし、
うん、
今現在進行形でいろんな漫画を、うん、あのやってるところもありまして、うん、うんうん、
面白かったですね。
面白かったですね。
伊藤優さん。
うん。
なんかあのジャンプがね。
そうそうそう。ベンタメジャンプ、ね。
ベンタメ。
うん。
ベンタメ。
ベンタメジャンプ。期間なのかな。季節ごとに出すのかな。
うん。言ってましたね。
そうそうそう。
うん、
僕夏号ねまだ買ってないですけど、あの春はそうそうそう。
あ、変わったんですね。
創刊号かな。それが最初に。うん、買いましたね。やっぱりあのドクターストーンの、
うん、
ね、うん、長男も次男も大好きなので、うん、ドクターストーン、うん、僕も好きですし、
うん、中身はどういう風になってるんですか。
あ、そのベンタメジャンプの中身、
はい、はい、ベンタメです、はいはい、
中身はまあなんかそのオリジナル作品ですね。だから、
うん
うん、それ用のオリジナル作品で、
うんうん、
まあなんかその基本的に読み切り構成
はいはい、
感じで、まあいろんなテーマ、なんかその、うん、本当作り的にはだからなんかコロコロとかの方が近いのかな、なんか、
あ、そうですか、うん、なんかサイズもねコロコロに近いとかね言ってました、
そうなんですね、なんかこう、そうそうそうそう、
いろんなテーマ、例えば科学系のであったりとか、うんうん、まあ、職業系のであったりとか、うん、まあ、その辺が結構こうなんていうんですかね、ハウツー系漫画に なってるっていうよりはちゃんとこうギャグあり、はあの、うん、ストーリーありみたいな感じでこうエンタメ、はいはいはい、エンタメしてるっていう感じの、
うんうんうん、
ノリですよね。うん、
やっぱ今夏号を、うん、あのググってみたんですけど、うん、結晶実験キットっていう、
そうそうそうそう、
結晶を作ってみようみたいなのが、うん、
ね
え、ドーンって出てますね、うん。
こんなんやっちゃったらみんなね、あの結晶、結晶の実験で、
うん、
ねえなっちゃうんじゃないのみたいな。
同じやつ。
まあまあまあ、うん、まあでもそれこそ私の古巣のベネッセとかもね、あの、
そうですよね。
出し結晶実験キットはもう、
うん、
夏の定番。
うんうん、
あ、そうなんだ、
うん、あの夏の定番のやつで、うん、まあ、結構割と簡単に作れるんですよね、結晶って。うん、最近はでもなくなってきたかな、
そう
そう、割と簡単に作れるっつってもね、うまくいかないケースもあってね、クレームが多くてなんかなくなった気がしてるな。
それはあれだ、
うん、それは周囲者に今度は向かってるかもしれないですけど、
なるほど
そうそうそうそうそう、まあね、実験キットなんですよね、大体もうあの、うんうん、チャレンジの1年生から6年生、
う
ん
う
ん、全部ね、うん、空気の実験とか、まあその学年に応じてなんですけどね、全部、
うん、
まあ、その学年に応じるところがチャレンジの良さなんですけれども、
うん
うん、まあ映える方でこう突っ走るみたいな感じのね、うん、
はいはいはい、はい、うん、
こう無学年だとね、そういう形になりますよね。
うん、うん、小さん先なん
か、あ、そう、ベンタメ、ベンタメのもう一個ターゲットっていうか、
うん、
どの対象年齢どのぐらいで読めるものなのかなって、
まあ、小学生でしょうね、うん、で小学校の多分中学年から高学年、
あ、
うん、ちょうど、まあメインターゲット、いわゆるだからジャンプに初めて触れ始めるぐらいの、
うん
う
ん、
そうなんだろうなっていう感じはしますけどね。
だ僕ら世代だとその小学何年生とか、
うんうん、
学研と科学とか、それとまあ同じぐらいの世代ってことですよね、
うん、そう。でも学研もね、ない、うん、ないし、今やなきだし、うん、小学何年生ももう今やね、あの、ないですからね。
あ、そうか、ないのか、
うん、は、あれかな、ないのか、ないんだったかな、8年生に全部一括したんじゃなかったかな。
うん、
違ったかな。小学8年生はね、あると
思う。小学8年生って中2ってことですか？
うん、いや、違うんすよ、それがなんかね。ちょっとね、若干コンセプトがよくわかんないわ。なぜ8かっていうのがね、なんかあったんだと思うんだけど。全学年向けなんですよね。
なるほど。
うん、全学年向け。
そういうことだ。
全学年向け、だいぶ幅広いですよね。そうそうそう、小学1年生と6年生ってだいぶ、
ね。で、デジタル数字の8は、あの、うん、どれか取ったら全部の数字になるから、
あ、そういうことだ。
8年生なんです。ちょっと分かりにくいなとは思ったんですよね。
網羅するぞ、
ちょっと分かりにくいな。そう。あ、そう
なの。そうそう、まさになんか中2ってことみたいな感じになったり
とか。思いました、僕も。
そう、うまくいってるのかちょっと分かんない。もう結構出て5年ぐらい経つかな。2019ぐらいだったんじゃないかな。うん、あ、そんな、そんな風な攻め方するんだって。
かっこ全学年対象とか、
ね。そうそうそうそう、そうそ
う
そう。なんか、無限っていう意味を込めてみたいな。ちょっと、まあ、なんか、
もうそうか、8秒
なんかもう本当ね、かえ、うん、別に特定企業の商品をあれ言うつもりじゃないですけど、なんか企画会議っぽい、うん、企画会議で生まれたいかにもな。いいねって大人たちが言ってるっていう感じの香りはするんです。
なるほど、なるほど。
あの、ロゴもデジタル時計のロゴ
にな
ってますね。そうですね。
うん。8年生自体はね、僕も何回か、まあ、あの、ちょっとこう、あの、教材研究的な意味合いも込めて買ったことはあって、うんうん、あの、コンテンツはすごい しっかり作られてますし、
ああ、そうですね。
うん、すごいね。あの、うん、面白かったっすよ。
なるほど、なるほど。
そうですね。小学8年生の夏の自由研究号は、うん、ドラえもんどこでも扇風機を作ろうっていうやつですね。
いわゆるハンディ扇風機の。
そうですね。
ですね。
これで電気の実験も空気の実験もできるからね。うん、まあ、4、5、6の、ね、学習事項に対応できるみたいな感じの。
さすが。
あれでしょ
うね。そうですね。8、うん、だからもういろんな学年に、
なるほどな。
アプローチしないといけないってい
う。なんか僕もこの、知り合いと会うっていう機会で、子供さんも、連れてきますっていう場があって、でまあそのやっぱ大人同士でどうしても話しちゃうだろうから、ちょっと子供に申し訳ないなっていうのがあって、なんかその集中できるというか、
なるほど、
その子はその子なりにそれ読んでて楽しいみたいなものをまあプレゼントで持ってってあげて、であの大人が大人でこうバーって話しちゃってる時にそれをこう読んでもらえてればいいかなとか思って、その本屋さんでこう探してて、やっぱりこのいわゆる学習漫画みたいなのをすごく目につきましたね。すごい種類やっぱ今あるんですね。
まあありますね。
僕、ね、あのコナン君が出てる、日本の歴史とか世界の歴史みたいなやつとか、あのまああのいいのかな、その親御さんもなんかその、どういう漫画読ませるかとかも結構なんていうかこだわりがある方もいらっしゃるかなとか思うと、なんかこうあんまり考えずに選んで、
ね、部活にみたいなね、まあなんかアレルギーほどではないにしてもちょっとこうね、あれっていうのはありますけど、でもまあ ね、 すごい気遣いですね、そのなんかね、
ありがとうございます。あの、そのなんかそういう意味でも上げやすいというか、
まあそうですね、
そういうニーズもきっとあるんだろうなと思って、
あると思いますね、プレゼントとかにね。
ね、
やっぱドラえもん、コナンあたりを使うね、こうキャラクター展開学習漫画的なのが小学館さんのもうお箱ですね。
小学館ですね。
小学館って感じですね。そうそうそうそう。
それに対して集英社が。
そう、集英社はやっぱこう、ど真ん中でこうエンタメ。っていうオリジナルキャラ、オリキャラで勝負するっつうのはね、なかなかまあ、
そうですよね。
むずいところなんですが。で、そうそう、今回のね、特集ではなかったですけど、僕もやっぱりこう、学習漫画はもう、かなり持ってるし、まあなんか、
はいはい。
なんていうか、まあ自分でも作ってるからこそ、その、よく、その、あの子供らにも新しい切り口のが出たら、ちょっと買って読んでみてもらって、どうかみたいな聞くんですよね。そうそうそうそうそう。で、最近やっぱね、あのね、学習漫画ってやっぱ、小学生内容が多かったん、多いか、あるいは、まあ今回の特集でもありましたけど、学校では教えてくれないこと的な、なんていうかこう、いろんな企業の秘密であったりとか、なんかそういう系って結構あったりするんですけど、今ね、あの、中学ジャンル、中学の学習内容の学習漫画って結構増えて、
知らないですね。
11数学とかね。
漫
画で11数学とか、中学社会とかね。
あるんですね。
そうそうそう。
それ、結構大手さんが作ってるんですか？
大手だったんじゃないかな。結構ね、シリーズでちょっと、出てて。で、面白いんですよ。まあ、それこそ、ちゃんと振り切ってエンタメしてるというか、まあ、でも、その内容って結構エンタメするのむずいはむずいんですけど、でも結構ギャグ、やっぱギャグ漫画になりますよね、ああいうの
が。
あ
ります、学研で出てますね。
あ、学研
で漫画で、漫画で分かる中学数学中1、
あ、それかな、学研のやつか
な、
あれとかはね、それこそ今の中1の長男に渡すと結構いろいろ教科読んで、まあ理科が一番まあ微妙だったかなとか、数学は面白かったとかね。学研のやつだな。
学研ですね。
そうそうそう。これ全部ね、ドサッとね。
ありますね。中学英語とかもあるんですね。
知らなかった。これはちょっと僕も 撮ろうか。ありがとうございます。
そうそうそう、
やり方やっててよかった
これね、
嬉しい
な。そうそうそう、結構ね、この話はまあ今回のやつでも出てなかったですね、
うん、うんうんうん、確かに出てなかったでしょ
う
ね、
うん、そうそう
そう。で
ね、あとまさにその話で出てたのはまあ、
うん、
なんだろう、学習漫画を作るスキームみたいなものが、うんうんうん、を使ってこう今結構企業のなんていうか協賛、企業協賛で学習漫画を作るみたいなものがあって、うんうんうん、みたいな、例えばヤクルトの協賛の
面白かったですね、
はいはいはい、
そのスキーム、
うんうん、そうそうそうそう、うん、あれはなんかもういろいろな形で今ありますよね、うん、まあ、ある意味僕もちょっとそれに近いビジネスしてるところもあったりはしますけれども、
うん、
うん、なんていうかまあ難しいね、歌丸さんたちもなんかそれっていいの、うん、みたいな話もあったんですけど、うん、まあなんかちゃんとこうなんていうんですかね、うん、あの学習内容としてしっかりしてれば、うん、あの、うん、むしろ企業広告というか企業の広告宣伝活動費がうまく学習のこう担保につながっていって、
う
ん
う
ん、
そうですね、
でそれによってなんか国内のいろんなね、その、うん、それこそ企業ってあの、うん、の今知る機会がどんどん減ってるじゃないですか。
そうですね、
要するに Google、Facebook、うん、Google メタね、なんか Amazon とかなんか Apple とかはもうなんか憧れの企業みたいなあっても、なんかいろいろ国内企業っていうのをなかなか知る機会がない中で、うん、あ、こんな仕事もあるんだとか、あ、こういうジャンルあるんだみたいなのを知っていけるっていうのはすごくいいと思うので、うんうん、なんか本当やりようかなとは思うんですけど、
そうですね、うんうん、まあ確かに、ね、聞いててね、すごいキッザニア的というか、
そうそうそうそうそ
う、
う
ん、
そうい
う、こういう仕事もあるんだっていうことを知る機会がやっぱなかなかないから、
うん
うん、まあよね、漫画きっかけで、
そうなんですよね、
まあね、あの知ったり興味持つこと自体は僕も、うん、あのすごくいいことだと思いますね、
うん、なんかね、どうせ広告宣伝費が、ね、
うん、
よくわかんない YouTube 広告にどんどん流れていくぐらいだったら、
うん、
そういう、うんうん、コンテンツになっていく方がまだ意味があるかなとは思ったりはしますよね、うんうんうん、まあ、一方でやっぱりこう、うん、僕前ももしかしたらこの特集の時言ったかもしれないですけど、うん、やっぱ学習漫画とかこういうストーリーに乗せて何かを伝えるっていう行為そのものが、うんうん、やっぱなんか、どうしてもこうプロパガンダとのこう、
はい、
危険
性というか、うん、
こうすごく近い部分というか、ほぼそのスキームを、うん、要は、うん、内容がいいからいいよねっていうところでやってるところはあるんで、うんうんうん、すごくまあ作り手側のね、うん、こうリテラシーみたいなのは、
そうですね、
自由、何でもありってなっていく流れだからこそ、
うん、結構、うんうん、なるほど、
うん、なんか作っててあって思う瞬間は自分自身でもあるんで、
なるほど、
うん、はいはいはい、
そう、そこのね、あのエンタメ的分かりやすさってやっぱり悪者を作るであったりとか、そういうストーリー構成になりがちなので、
うん
うんうん、で結構そことね、の結構、うん、ぶつかり合いっていうところが、
うん、
もう一段階進むと出てくるのかなって気はして、
なるほど、
なるほど、
すごくいい指摘っていうか、僕らも、うんうん、そこのとこ持っとかなきゃいけないですね。
そうですね。
うん、なるほど、
いわゆるね、エモに訴えかける、
うん、
あの、うん、ようにどうしても
構造
上なるし、
うん
うんうん、それは確かにね、どんなものでもそうだと思うんですけど、
うん、そうなんですよね、
危険性はらみますね。
はらみますね、
うんうん。
まあそのいわゆるね、フィクションってものがそのものが持つ、
うんうんうん、
フィクションだったりエンタメってもそのものが持つ、こう、うん。うんなんか一つの暴力性だったりするのかもしれないですけども、
うん
ね
うん、
これはありますね。
8日火曜日でしたね。
うん、
漫画で歴史や科学知識、うん
ね、面白かったです。
学習漫画の最前線特集 by 伊藤優さんっていうね、うん、はい。ぜひね、あの普段触れてる人もあれですけど、あ、そんなの今そんな風になってんだみたいなね、意味でも面白かったんでね。
う
ん、
確かにね。なかなかこう、僕はこう、どっぷり、子供たちの世代的にも、僕の仕事的にもどっぷりすぎて、なんかこう、何がこう、常識ラインかっていうのが分かんない。あ、そうか、こう、そういうところに。びっくりするよね、確かにね、みたいな感じ、
うん、そうですよね、いや本当に結構びっくりする側で、あの、高野さんと宇垣さんの 代わりで聞き出て、あの面白かったですね。
ね、
う
ん、面白かったですね。
カズさんはどうですか。
僕この漫画のが面白くて、
うんうん、ね、ああそうですか。
はい、うんうん、とはそうですね。あそうだ、あの金曜のフューパスで川草さんなんか読まれて、はい、構造読まれてたの、
はい、読まれたんですね。
そうですね、あの下井草さんが、
はい、
今月1ぐらいですかね、うん、2ヶ月に1回ぐらいかな、うん、あのフューチャー&ファストでパーソナリティをレックさんからお願いされて、はいはいはい、いわゆるこう、うん、雑誌ね、あの、うん、三浦さんいうところの雑誌タレ、
雑誌タレ
出したの出る場がね、うん、タモリクラブがあの終わってしまって、うん、亡くなって、うんうん、まあ、アトロクはね最後のこの雑誌タレの活躍する場だということで、編集者の方ですよね、
そうだ、うん、
こうタレント化して出るみたいな、
うん、
まあ、ものを雑誌タレとあの、うん、皆さん言ってましたけど、下井草さんも編集者 で、うん、で特にフューチャー&パストとかは編集的なね、
うん、
視点が必要されるから、
なるほどね、
じゃないかみたいな話で、うん、レックさんがお願いしたと言ったんですけど、うん、で下草さんといえば、僕も大好きな新宿三井ビル、
うん、
社対抗のど自慢大会、まあ、通称三井ビルのど自慢、
うん、
を毎回そのフューチャー&パストで呼ばれてるのに、
うん、
冒頭で結構長い時間尺取って話すて、うん、もう定番みたいなんですけど、ちょうど1週間前の土日かな、
うん、
に、
うん、
その前夜祭があったんですよね、
うん、
そのあの大会って結構シビアで、
はいはい、
優勝すると、あ、要するに3位以内に入ると5年間出れないんですよ、うん
う
ん、
あ、ちょっと殿堂的な感じになって、
そうそうそう、殿堂入りみたいな感じになって、なの で今度4年ぶりにやるんですけど、
うん、
本来だと、まあ、出れない人、うん、あとはそのもう会社として三菱が出ちゃってる人も出れないんですよね、
うん、
あの中に入ってるテナント現役で
出ないの社員さんじゃ出れないってことなんです
か。出れない、
なるほど、
うん、
でもみんな見たい、あの、うん、演者の方がやっぱ何人かいて、
うんうん、
でそういう方々が集まって高田馬場のこうちょっとライブハウスみたいなとこ借りて、そこでステージ、
そういうことだったんですよ。
なるほどね。
あ、どういうことかちょっと理解できなかった。
あ、そうですよね。
前夜祭ってなんか飲み会みたいなのしたと思ったんですけど、そういうんじゃない
ん
ですね。
そうなんですよ。ちゃんとね、
イベントをやったってこと
ですね。そうなんです、そうなんです。いわゆるこう、はいはい、まあ、あのカラオケですけど、流して、
はいはいはい、
それで歌うっていうのをしっかりこう、うん、ステージやってくれるっていう企画だったんですよね。
なるほど。
そういうことだ。
そうなんです。で
じゃあもうレジェンドたちが、その界隈のレジェンドたちがずらりみたいな。
そうなんですよ。で、まあ、定番のね、これまでその三井ビルで披露した歌を歌ってくれる人もいれば、完全に新しい、まあ本当最近だとあのですね、新しい学校のリーダーズとかもやってましたけど、大人ブル
ー、
でそういうのをまあファンが集まって、またその関係者というか、あの集まって見るというような企画だったんですよね。でそれに下草さんもまあもちろん来られていて、で僕も行っていて、でもうちょっとあのちゃんと認識されてって嬉しかったですね。
はいはいはい。ね、挨拶をしたみたいな。
そうそうそうそう、ね、そうなんですよ。うん、あのメールにもね書いたんですけど。うん、
なるほど。
はい、ちゃんと覚えててくれてすごい嬉しかったですね。あの前回初めて下平さんがこのフューチャー&パスト出た時にも生まれたんですけど、
うんうん、
その時に小僧さんは僕が三井ビルで見てたら声かけてくれて、俺も有名人になったなと思ったんですよみたいなことを言ってくれたんですけど、でこの間お会いした時に、うん、って言ったんですけど、うん、実際声かけてくれたのって三井ビルじゃなくて、あの三井ビルの隣の野村ビルでやってた、
うんうんうん、
あのサザンオールスターズのそっくりさんバンドみたいな、
うん、はいはいはい、
今年のエイリーズっていうバンドがやってたんですけど、そのバンドの時でしたねみたいな感じで言ってくれて、ああそうそう、あのよくご記憶でみたいな、そうなんですよみたいな、
あすごいすごい、
なんか本当に帰宅中にツイッターで下草さんがその野村ビルでそういうのやってるという情報が入ったんで、これから向かうみたいな、
うんうん、
書かれてて、で僕もそれ見て
急に
ルート変更して
向か
ったら、 そっちもねすっごい盛り上がりだしたね、あの2019年で、コロナ禍の前の年でしたけど、
愛しのエリーズ、
まあ、愛しのエリーズすごいいいライブでしたね。めちゃくちゃ盛り上がってましたもん、あの
盛り上がりそう、
すんげーもう、ま
ま、ねえサザンシンプルに盛り上がる、
うん、そうですね、
ところになんかもうね、はい、ちょっとこうネタ感
そうですね、入って
きたら面白そうですね、それ。
いや面白かったですね。
あ
でいよいよね、あの今日が13日なので再来週ですね、23日から25日まで、
うん、
本番があるんですけれどもね、そこで前夜祭で来てたそのもう退去してしまった、
うん、
まあ、一番はそのマクロミルという調査会社があって、そのマクロミルは本当にもうこれに命かけてんじゃないかっていうような会社だったんですけど、うん、そのメンバーも前夜祭にはこう来てパフォーマンスしてくれたんですけど、まあ本番また現地で会いましょうみたいなお話をしながらね、
うんうんうん、
そういうまあイベントがあって、その話を古野さんがしっかりしてくれた後で、うん、フィーバースを振り返るというような金曜日でございましたね。はい、
そのマク、あ、ごめんなさい、マクロミルの尾崎豊さん、
はい、
はい、
そうですね、マクロミル
の尾崎、の尾崎、はい、
がもうそこで歌われたっていう感じ
ございました。もうあの鳥でしたね。
あ、
その日は2曲歌って、僕が僕であるためにと卒業だったんですけど、うん、いやもうあの本当に最高で、
ああ、
はい、もう卒業フルバージョン僕撮って、
ああ、
あの SNS 上げてるんで、ちょっとあのもし前編見たい方教えていただければ、あのリンク送るし、あのなんならあれですかね、はい、ちょっと今日の放送をツイッターでつぶやいたところにあのリンク貼ろうかなと思いますけど、いやもう本当最高だったですね、マクロミル尾崎史上最高の尾崎だった、卒業だったなと思いましたね。なんか、僕もなんかちょっと来たなと思ったのが、
はい、
そのこれからパフォーマンスする前だから、
うん、
演者で集まってるからちょっとこう、うん、気遣ってというか、あのご挨拶後にしようと思って、
うんうんうん、
普通にこうステージの方を見てこうどうやってこうスマホで撮ろうかなみたいなことをこう、
うん、
調整してるぐらいな感じだったんですけど、
うんうん、
あちらの方からこうご挨拶しに来てくれて、今日もありがとうございますみたいな感じで、いやなんか僕も来たなって思いましたね。ここまで来たなって思いましたね。
おー、
いや本当僕よってすごい推しなので、推しからこう向こうからわざわざこう、そう、あの席までこうタタタタって歩いてご挨拶来てくれたんで、光栄でしたね、すごい恐縮で、はい、あの、嬉しかったですね。まあ、普通の会社員なんですけどね、お互い。
いや、ぜひ。え、これでもう見納めになっちゃったんですか？
少なくとも三井ビルのど自慢として出るのは、まあ、黒ミルがもう一回三井ビル入らないと出れないので、
そうですよね、
まあ、見納めかもしれないですね、その、そういうイベントが。あのこれからも定期的にあるかわからないので、
そうですよね、
あれば、まあ、出てくれるとは思うんですけどね。
うん、もしくは三井ビルのね、なんか会社に転職されるか。
うん、あ、その発想なかった。それしたらすごいですよ。本当にもう命かけたってやつ。
うん、そうですね、
何々の尾崎の何々の方が変わるっていう、
ね。変わるって。
それもねすごく面白いな。それいいな。
それは面白い話ですね。本当に
起きたら。マクロミルさんめちゃめちゃ仕事してたんで、
調査会社いるね。
そう、本当にもう相当な人と会ってるんで、もしかしたらどっかにいたのかなっていう。
ああ、
結構ね、三井ビルでめちゃくちゃ無茶合わせしまくってたんですよ。
あ、マジですか？
いやもうね、あの時代に、もううちのあのその、はいはいはい、初期あの全然前職もあの三井ビルだったんで。
そうですね。あの、うん、毎年出られてますね。
ね、そうそうそうそう。がっつり、
うん、や
りまくってたんでね、ってのありますね。あ、僕でもフューチャー&パスト、この、
うん、
これやるように、このポッドキャストやるようになってから、あんま、うん、あの、頻度がすごく減ってて、
う
ん、全然その下井草さんのくだりも知らなかったんで、ちょっとこう、うん、聞き直してみます。
あ、ぜひ。
うん、
はい。
そうそうそう。
前ね、あの以前では中継もあったので、アトロクがね、
ね、
今年もね、そういうのがあったりしたらいいなと思っておりますけれどもね、ちょっとわからないですが、ま
だ。いいですね。
他はどうですかね。
なんだったかな、なんか面白い。あ、モーユル面白かったですね。
モーユルがありましたね。
もう許してはおけない。
ね、はい、うん、私何度も言いましたよね。
そう。
なんていうか、うん、人気コーナーですね。
ね
え、すっかり。
もうね、
やっぱ日々さんが全開になるん
ですね。全開で。
何年
前から言ってると余ってるんだよみたいな、ね、急になんか片言になって切れ始めるみたいな、ね、なんかいくつ引き出しがあるんだろうこの人はみたいな ね、
次の方どうぞって言ってましたからね。もういうカウンセラーって
。そうだったな、でもなんかいいっすね、あのね、怒りを吐き出せる。怒りというかなんかね。怒りに見せかけて、なんか最終的に自己完結していたメールとかみたいなのもあった。うん、みたいな。どこにこれ着地したんだみたいな。
ありましたね。
ありましたね。面白かったな。
魔女宅じゃなくて魔女宅球では
、ね、そうそう、あれ、あれ、ちょっと意味わかんなかったですね。なんかね。うん、なんか
魔女が宅球する映画があったらみたいな。なんか家庭も入っちゃって
とか、そうそうそうそうそうそうそう。で、麻雀の話がなんか途中入ってて、なんか。
あ、でね、あれ、そうそう、フューパスでね、
うん、
あれちょっと、あの、謝罪が入ってたんですけど、
はいはい、
なんかね、コピペがうまくいって、てなくて、
あ、やっぱり
メールがちょっとね途中省略されちゃってて、
なるほど、
っていうのが新しくて、え、それ謝んなきゃじゃんってすごい
歌さ
ん、
そうです、あれだって僕、うん、ちょっと大丈夫かなって思うよ。メールでしたか、
そうそう、ミッシェ
ル前衛映画見てるみたいな、急に違う話し始めたけどみたいな。
あ、うん、ミシェルガンエレファントカシマシ男さんだったと思うんですけど、うんうんうんうん、そうそうそう、中でツイッターでもそのリアルタイムで書かれてて、うん、
はいはいはい、
そうそう、ちょっと、うん、あの辻褄がない感じになっちゃったけど、うん、あの省略されちゃっててみたいな感じ
で、なるほどね、
そうそう、で古川さんがフィーパスの時に
あの、うん、
こうやってうまくいかなくてそうなっちゃってごめんなさいみたいな
感じで、なるほどなるほど、うん、それは謝り案件ですね、
そうですね。
あ、なるほどね、
思う、そうそうそうそ
う、うん、ちょっとなんかすごい不安になる感じの。
確かに。
うん、メールでしたね、面白かったよな。
何あったっけな、ちょっと目をしなが
ら。ね、でも、とにかく日比さんが。あ、映画の、なんかその 3D アニメ系の映画の、販売とかが日本語になってるのはいいんだけど、なんかあの、すっごい細い、なんか、
明
朝みたいな、なんか、あの、本当しかないのはなんだ、みたいな、なんかそんなんだったらもう、あの字幕で普通に入れてくれみたいな、
うんうんうん、
あのそれありましたね。でそれについてまさになんか歌丸さんが、
うん、
何年か前もう本当もうあのの映画でそれについてちょっと
こ う、 そうシュガーラッシュで言ったん
です、シュガーラッシュか、で言ってそれから何年経ったと思ってるんですかみたいなのを言ったところで、日比さんが何年経ったと思ってるんだよ。
そうだ
でしたね。いや、面白かったな。
確かに、あれすげえ違和感あんだよな。
そうそうそう。なんかね、そのローカライズもね、
まあ、
ね、
やるならしっかりやってくれっていうね。
ましたね。なんかね、あの辺、まあね、そう難しいですね。ローカライズ問題。
そうですね。
ね、
確かに、あのフォントしかないイメージ、確かにありますね。
でも確かになんかお金がかかるのかな、いやいや、そんなレベルのお金かけてる別にものすごいお金かけてるコンテンツだろこれみたいな。ここぐらいかけろよみたいな。
わ、うんね、
かりますけどね、なるほどなと、
うん、
うん、
9日水曜日ですね、
うん、
もう許したわけでは2023夏、君たちはどう言い切るかっていうね。
ねえ、もう最近なんかいろんなこう、いろんなコンテンツで、まああと6に限らず、君たちは何々みたいな、なんか、うん、多くて、もうなんか 君たち疲れしますね、ちょっとね。
君たち疲れ。
もうただでさえなんかね、いろんな人と君たち話してる中でこう。
いや、あれですよ、学校の、学校通信、学級通信も使ってる方、
た
くさん
いらっしゃ
います。あ、君た
ちは。君たち疲れするな。
もうね、こすりまくってますね。
学校文脈で出てくるとなんかすごいこう、やたみあるな。
よく見ますね、君たちはっていうのは学校の中で。
君たち疲れるな。作品はね、僕も 大好きでしたけれども。
まだ見たんですね。
あ、もちろん、もう初日に、もうなんかね、情報ゼロ状態で行きたい、
うん。あ、情報ゼロ状態ちゃんと。
あとね、もう。長男をもう2回行ってるかな。
ああ、そうですか。
もう1回行きたいって言ってるけどな。
ああ、そうですか。
じゃあちゃんと主題歌も声優も脳情報のままで、
主題歌だけはね出てましたね、あの前日かなんかにね。
確かにワイドショーとかでも出ちゃってましたもんね。
そう、主題歌は出てたかな。声優もまあなんかキムタクは匂わせてたじゃないですか、
ああ、
インスタで。なんか、ま、このスタジオにまた来ることがあるとは、みたいなことを。
キムタクの、
キムタクが、
ね、
キムタクがインスタで、こう。いや、キムタクなんだな、とは言われてて、で、どの役なんだろうとは思ってはいたっていう感じでしたかね。須田さんはの情報はあったかな、なんか微妙だった気がする。まあでも完全の情報でしたね。あの話もね、あれですけれど。
カンフの話題もね、今週はいろいろ出てましたけどね。
すごい映画でしたね、でもあれは。もうなんか笑いちゃうんだけど、いろいろ話しすぎて。
今、パンフの話出たんであれですけど、
うん、
あの映画のパンフレットが、ちょっと情報が薄すぎるんじゃないか、
スカスカらしいですね。
スカスカだって言って話題になってる中で、あの三角締めさんもそれについて書かれてたんですけど、ツイッター
で。もうあれで僕ね、ちょっと息子に、とりあえず買わなくていいんじゃないかっつって。また改めてなんか公式本みたいなのがドカッと出るから、それ買おうよっつって。
なるほど。
言ってましたよ。そうそうそう。
そう。で、そんな三角締めさんがテレビに出てたっていうね。
あ、なんからしいですね。
そう、二人もしておったんですけど。プラのチョコレートプラネットのお二人がやってるチョコプランナーっていう、これ企画もすごく面白かったんですけど、その人が頼る人が頼る人っていうコーナーで、例えばチョコプラの長田さんが映画好きで、その映画をどういう人から情報を得てるか、その人が誰から得てるかっていうのを聞いていくっていうのが、
辿って辿ってっていう。
辿っていく先が三角締めさんだったっていうのが。
じゃあ長田さん、ね、ダイレクトではなくてみたいな。
面白い。
平成ジャンプっていうあのジャニーズのグループの有岡さんを長田さん頼ってて、有岡さんが頼ってるのは放送作家の社長かな。で、あのダウ9万とかのね、応援とかしてる社長ですけど、でその人が頼ってるのが三角締めさんで。
三角締めさん。
そう、あのインタビューも流れて。いつものあの仮面をかぶって、一般サラリーマンなんで顔出し NG なんでかぶってますみたいな。最後が三角締めさんがその、ライマスター双丸さんのラジオを頼ってます。行き着いた先はラジオ番組でしたっていう。番組名とかまでは出なかったんですけど、長田さんも、あ、田丸さんのラジオは映画すごい、あの詳しく説明してくれて、結構ディスるときははっきりディスるですよね、みたいな、ちょっとあの、若干タマフルの時の情報かもしれないなと思うんですけど、たまにあの僕も聞かせてもらってますみたいな感じで言ってましたね。なかなかね、こう、テレビ出るっていうのはね、あの、坂上さんも、あと6にはね、最近よくフューパースターに出られてますけど、テレビはなかなかないとは思うので、TVer で見れるんでね、ぜひね、見ていただければなと。
いいですね。
思いますし、角川さんはね、直接お会いもしてますから。
ええ
。すごいな。なるほどな。
うん。
白いですね。
確かにね、坂上さんのブログ、ほんとすごいですもんね。
ねえ、最近ね、なんか本当忙しそうですっかり更新ができてなくてっていうのをおっしゃってますけど、うん、うん、過去のストックがね、もうすごいんでね。
ねえ。
もう、そうそうそう、ストックがすごすぎて、なんだったかな、なんかの映画見たときに、あ、これ、なんかちょっと、難しかったな、なんかちょっと、
はいはいはい、
考察でも見ようって思って、
うん、
その三角締めさん自身がその映画のタイトルであ
、
うんうん、あの検索したら自分の記事が出てきて
見てんじゃん
めっちゃおもろ
いそうなったって言ってましたね
言ってましたねそれね
15年かな、うん、15年ぐらいになるんじゃないかな、間もなく
ブログやって、すごいな、15年。
2019時点でね、10周年だかなんだかっておっしゃってる、うん、気がしますね。
すごいですね。はい、じゃあ、日展いきましょうか。
はいはいはいはいはい。
日展はね、もう安住さんの喉の不調が、うん、
すごかったですね。はい、
ねびっくりしましたね。
びっくりしました、ね。
生命からね、明らかに異常をね、察知するような。
そう。うん、僕ね、珍しくあの時、リアルタイムでちょっとつけて、
あ、そうです
ね。14分、15分、なんか10時、うん、ちょっと14、5分からつけたんですよ。うん、
あ、
じゃあ曲が流れてて、
はいはいはいはい。
そうそう。でね、やたらちょっと曲長いなとは思ったんですよね、なんか。
確かに確かに。
うん。うんうん、で、曲長いなと思って戻ってきて、
うん
うん、で、なんかもうそっから中澤さん仕切りみたいな感じになってて、
ね、うんうんうん、
あれ、なんか夏休みかなとか思ってて、
はいはいはい、
うん、で、その後ちょっとね、長男が夏休みの宿題するっつうんで、こう、
うん、
ラジオ消してっていう状態だったんですけど、あ、
う、
と、
んうん、
でそのネット記事でそれ見て、
はいはいはい、
で改めて聞き直したら、こりゃすごいってい
う、
うん。
いや、あれは確かにね、ちょっと休んでもらわ
ない と
ね。
ね、うん、早々にね、いきなり最初にこう、体温計を取り出して、
うん、体温計ね。
そうそうそう、私いつも持ち歩いてるんでっつってね。
ピピってなって、36度3分。これじゃ帰れません。
帰れません。
これはってちょっと溜めてからのね、36度3分っつでもあれはちょっとさすがに無理だろう。
そうですね。いや、
したね。
ちゃんと帰ってくれてね、良かったですけど、
ね。良かったですね。
で、そこでもね、休んでましたからね。
ねえ、なんか、うん、どうだろう、日曜日だからあんまりいないのかもしれないけど、ね、うん、何か放送局にいるアナウンサーさんたちもいただろうけど、うん、あそこでこう、うん、ねえ、
チケットが
リスナー、まあ、カリスマリスナーであり、
うん、そうです
ね、水彩画家の大家でもある、
はい、
ね、三角イラストレーターさんに長山由紀先生声掛けするっていうのは
さすが
です
、はい、
肌では起きない的な、
うん、そうですね、
魂を感じましたね、
ぜひね、誰かいませんかって言って、
うんうん、
ね、そうですよね、
11時のゲストでダバダのコーナーで、
うん、
突然読み始めるっていうね、
そう
紹介なくまあね、その後紹介しましたけど
ね、
あの登場もね、すごかったですね、
すごかったですね、
相変わらずぶっ飛んでましたね、長山先生は、
うん、
あのゲストが柳田理香先生で、
はいはいはい、
ね、クソ科学ドッコの話されてましたけど、うんうん、なんかその話の中で、ね、なんか不思議体験みたいな話ちょっとね、話した時に、なんか旦那さんと2人で車乗ってて、
うん、
で、なんかあの車のブレーキかけるたびに、なんかブイーって、なんかすごい変な音鳴るから、
うん、
なんかこう、ね、旦那さんが、なんかお前の靴の裏にセミでもいいんじゃねえのみたいな、
うん、
そんなわけないでしょって言って、見たら本当にセミいたってい
うね、いやいやいやいや、
思いましたよね、
いやいやって感じです
から。すごかったです
ね。本当っていうね。
もうな、あの、なんていうか、話のオチのつけ方と、あの話し方と、本当絶妙ですよね。
すごいですよね。
絶対、めっちゃ面白いもんな。すごいな。
ね、あの、番組でも、なんか、ちょっとミニコーナーでもとかでもいいから、持ってほしいですよね。
いや、本当に。
本当面白い。
なんかあの、あとあの、古典に、お母さんが、お二人友達3人組でよく来てて、
うん、
なんかお母さんがなんか入院かなんかされてるタイミング で、
うん、
でそのお友達2人が来たから、
うん、
なんかちょっともてなそうと思ってちょっと喫茶店行きましょうって言って、
うん、
3人で喫茶店行って、
うん、
で座ってこう注文して、
うんうん、
2人がマスク取ったら全然知らない人だったっていう、うん、
え
長山先生なんか古典でやってて、そうそう見に来てくれたから、ああ の母の友達だと思って、
うん、
で、あの、ありがとうございますって言って、あのちょっとあのせっかくなんで少しお茶でもしましょうって言って喫茶店に連れ出して、喫茶店でさてって言ってコーヒー飲もうとして、あのコーヒーとケーキ頼んで食べようとしてマスク外したら全然知らない人だったっていうどうしようってなったっていう。
すごいっすよね。
いや、どうしたんすかね、その後どうしたんだ。
誰ってなったっていう。
なんだそのエピソード。
ね、その人たちも突然ね、長野先生のこと知って見に来てるんでしょうから、突然先生からお茶に誘われて。
そうですよね。いやー、そうですよね。
びっくりしたでしょうね。
いや
よりがいのあるね、助っ人。
そう
すごいね、恐縮しまくるんですよね。
あ、そうですよね。
ツイッターでもあの赤坂サカスのとこでめちゃくちゃ丁寧にお辞儀している写真を上げられてましたよ。本当にすいませんでしたっつって。
最近
ね、最高にね、面白かったですね。またぜひね。
ねえ。
長山音大の登場を。
あれきっかけでだと思うんですけど、YouTube の日展の公式チャンネルの方で、うん、はい、まあ、傑作選をこう毎回ね、出され、徐々にこうアップされていってるんですけれども、永山先生のこの、まさにこの正体が発覚するってくだりって、ずっとね、この公式からは出てなくて、こう、まあなんか、こう、違法なのか何なのか、アップロードされてるものはいろいろいろあるんですけど、っていう状態だったのが、まあ今回、昨日か一昨日か、ね、散骨イラストレーターの正体っていう2011年10月2日放送回が、ついに傑作選に、まあ多分ね、前回の、あれを受けて、出てましてね、なんかその、いやようやく公式でみたいな感じ。
あ、本当だ。
コメント欄見ててもようやくこの回が来ましたみたいな、この回が来るのをお待ちしてましたみたいな。みんな待ち望んだ公式からのアップロードみたいな感じでね。
なんかね、Spotify の方も、
うん、
今回これでした、アガサは。
本当ですか。
放送じゃなくて、散骨イラストレーターの正体を、過去の放送としてご紹介しますって言って、
あ、はいはいはいはいはいはい、
僕も久しぶりに楽しく聞かせてもらいましたね。この人素人じゃないぞっつってね、だんだんね、探っていくっていうね。
ねえ、あそことかのなんかな、踏み込み方がちょっとこう、やべえんだよな。
この人あれでしょみたいな。マンホール落ちた人でしょみたいな。お父さんの横トイレ流しちゃってるでしょみたいな。そんなすごい人なの、ね、
うん、
ぜひね、こちらも必聴ですね。
必聴です
ね。そうですね。
はい。じゃあ今週もこの辺でということで、
はいはい
はい、
はいはいね、先週お伝えしましたけど、ベイ FM にね、
今、門川さん
が週1で出演中ということで、
出ておりますので、
私も聞かせていただきました。
はい、ちょっと私が仕事で、いや、台は逆に聞き逃している状態なんですが、
はい、タイムフリーで、明日までですかね。
うん、明日までかな。はい、はい、ですね。で、明日の月曜日ですね。
うん、
これがいつアップされるかあれですけど、月曜日の14時 40分ぐらいからのまたコーナーで、うん、はい、
うん、
またなんか何喋ったのかちょっと全部で あと 3つ話してるんですけど、なんか どれが明日なのかちょっと
思っちゃってるんですけど、いやーねー、はい、4本撮りだったってことですよね。
4本撮りですね、
うん、それはなかなかね、はい、難しいですよね。
そう
あと初日はね、こうあのいろいろインタビューしてみようっていうような、
そう自由、うん、あの毎回ちょっとまあね SDGs に絡めたこう自由研究の提案をいろいろさせてもらうっていう形で出ているんですけれども、うんうん、前回はそうですね、あの昔の学校についてこうね、うんうん、せっかく帰省とかでおじいちゃんおばあちゃんたちに会うんだったらインタビュー調査してみよう、うん、
なるほど、
今との違いとかね、だからやっぱ結構、うん、SDGs の4番がまあ教育、すべての人にね、うん、質の高い教育をっていうものになってるんですが、うん、なかなかこう学校に行けない子たちもいるんだよみたいな話はまあ、
うん、なるほど、
聞いてもなかなかリアルに持てない、うん、思えないみたいなところがあるけど、ね、まあ学校に行けないとかじゃないんだけど、こう世代によってもこんなに違うかみたいな、
う
ん
う
ん、
そうですね、
今当たり前と思ってることは全然、うん、当たり前ではなかったっていうことを知っていくことで、うん、なんかいろいろこう見えてくるボードもあるんじゃないかなっていう話でね、うん、うん、多分でも純粋に多分聞いたら普通にねそれこそ前話した内容でもないですけど、学校のエピソードトークって 100% 盛り上がるんで、
そうですね、
普通にワイのして楽しい、
うん、絶対そうですよね、
うん、うん、
そうそうそう、ぜひねこう話すきっかけにというかね、話題の一つにもね、なんでしょうから、うん、ぜひ ね聞いてみてほしいですよね、そちらの方もね、ぜひ聞いていただけたらと思います。
はい、
ぜひぜひ。よろしくお願いします。はい、じゃあ、今週はこの辺でありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
失礼します。
どうもー。